As we're getting started, I want to say a special word of thanks to two friends who are here.
まず始めるにあたって、特に2人の友人たちに感謝の言葉を。
First, my friend Raymond Kwan, who picked me up yesterday, who's a long-time friend from our ministry in Crossroads back in California, Grace Community Church.
まず最初の一人は、後ろの方に座っているレイモンド・クォン兄弟です。彼はもう本当に長い間彼のところを知っていて、彼が大学時代にグレースコミュニティ教会で一緒に大学生の働きで働きをしていた兄弟です。
Thanks for your faithfulness and for serving me, Greg.
昨日彼は、リック先生、昨日到着されたんですけども、花田を迎えに行ってくれて。
And my friend Chris Mortimer, who I saw in the middle of my sermon and didn't recognize him until I was halfway through. So it's good to see you again, my friend. Thanks for serving the Lord and with us andIn the ministry together a long time ago.
一番後ろにクリス・モートマー兄弟に座ってますけれども、彼はさっき、メッセージの途中で彼がいることに気づいて、彼もまた同じように共に働きをした素晴らしい仲間です。
So, I ate lunch.
私は昼食を取ったんです。
With chopsticks.
しかも、お箸を使った。Oh.
And I think most of it got in my mouth.
ほとんどのものは口の中に入ったと思います。
Listen, I want to let all of Japan know something right now.
今から日本全国に向けてこのことを伝えたいと思うんですね。
A fork is easier!
フォークの方が簡単です。
Why do you do this?
なんでお箸なんて使うんですか?
Stab it, put it in. I don't know. I'm here. I'm going to have a single man revolution to have all chopsticks abolished in Japan.
この日本における大改革を一人で起こしたいと思います。全部なくす。
Who invented those?
誰が作ったんですか?
Has anyone ever eaten with a fork?
皆さん、フォークでご飯食べたことあります?
It's very easy.
簡単ですよね。
So anyway.Well, I'm glad we just sang about grace, and we're going to talk about sola gratia in the next session, but for this time, we're going to look at sola fide.
私たちは恵みについて、皆さんと一緒に歌ってきたわけですけれども、今回ちょっとスケジュールを変えさせていただいて、最初に、恵みではなくて、信仰のみというsola fideということを考えたいと思います、このセッション。
So, I'm thankful for those songs, but we'll apply them for the next session, basically.
賛美したら分かってますけれども、その歌を次のセッションまで皆さんがしっかりと引き続けていただきたいと思います。
Back to our friend Martin Luther.
私の友人、ルターへ戻っていきたいと思います。
Luther was studying at the request of his father to become an attorney, to become a lawyer.
ルターは自分の父親の願いもあって、弁護士になるための勉強をしていました。
His father wanted him to be a man of reputation, so he encouraged him to be an attorney, to study law, which set him on studying law at the highest level in Germany.
父親は、ルターが、自分の息子が、世においても尊敬を受けるものとなることができるようにところから願い、法律の勉強をするように言ったわけ。そして彼は、この地域の中にあっても最も優れた学校に進学し、そこで最も優れた教育を受ける道へと進んでいました。
So in God's providence, he studied law, which made him very familiar with righteousness and doing wrong.
神様の不思議なその摂理の中で、彼は法律を勉強していくにおいて、一体何が正しいことで、何が間違っているのかということに非常に繊細になっ
ていた。He understood that ifYou did wrong according to the law, there was justice that needed to be paid, and he began to apply that to his own relationship with a righteous God.
彼は法律を学んでいく中で、もし立法を、法律を破るならば、その破った人物は正義の名のもとに、正義に基づいて、その罰を受けなければいけないんだということを明瞭に理解していただけではなく、その真理を彼は自分自身と義なる神様との関係においても適用し始めているわけです。
He understood God as absolutely holy and righteous and perfect in every way.
彼は自分の神が清く完全な義なる方であって、ありとあらゆる部分において余地のない方であることをよく分かっていました。
And just as lawbreakers must be held accountable and punished on a human level, He took that to the highest degree with man under the righteous law of God.
ちょうど人間が法律を破ったときにその罰を受けなければいけないのと同じようにルターは自分と神様との関係においてその神様の完全な律法法律を破った者がその罰を受けなければいけないということを明瞭に分かった。
He understood that divine lawbreakers, lawbreakers of God's law must be punished.
彼は神の律法を破る者は罰せられなければならないということをよく分かった。
But he also understood that it wasn't just the punishment of the law, but the need to be righteous that began to drive him almost insane and mad before God.
彼が分かっていたことはそのことだけではありませんでした。彼は単に法律を破った者が罰せられなければならないということを理解していただけではなく、その私たち一人一人がこの正しさへ近づいていかなければ、その正しさを持たなければいけないということをしっかり分かるようになっていたわけです。そしてその正しくなりたいという願望は彼のこう気を狂わせるようなものであったわけです。
He understood God is not like any human judge.
ルターは神が人間の裁判官と同じような存在ではないことを分かっていました。
He couldn't make fudge. He couldn't back off of any of his requirements in demanding righteousness from his creatures.
神様はご自分の義を被造物に対して要求することを何らかの形で取り除いたりすることは決してない方です。
He understood that to violate God's righteous law was to make a person guilty and deserving of everlasting hell apart from God.
神様の義を破る者たちというのは神様から受ける、義なる神から受ける永遠の裁きを受けるにふさわしい、それ以外のものを得ることができないものであることをはっきりとしています。
Then it happened in 1505 that he was caught out on a walk in the middle of a thunderstorm.
1505年、ルターが歩いているときに、その時に非常に大きな、嵐に彼は巻き込まれました。
Have you ever been in a thunderstorm where the lightning and the thunder happen simultaneously and you know that you're very near to disaster?
皆さん、経験したことあります?雷の最中にいて、こう音が聞こえるのと、ね、あの閃光が走るのがほぼ同時な状況の中に置かれていて、もう自分は非常に危険な状況に置かれているんだと感じた。
This happened to me when I was a younger boy, I was probably 8 years old. I was riding my bicycle in the middle of a thunderstorm.
そのことが私にちょうど8歳ぐらいの頃に起こったんです。私は自転車で、走ってたわけですけども、ちょうどその時に私はこの雷の最中にいたんです。
Lightning and thunder were happening simultaneously all around me, and I thought I was going to die.
その時に、その落雷と、それから稲妻の光というのが、本当に同時に起こるようなことがあちこちで起こっていて、もう私はこれで終わりなんじゃないかと思って。
So in absolute terror, I got off my bike and I laid down in a ditch with water running through the ditch.
それで私は怖くなって自転車から慌てて降りて、水がこうその雨の水が流れていくその側溝みたいなところですね。こう掘ってあるところに自分の身を置いた記憶があります。
It was one of the dumber things, stupid things I've ever done.
それほど愚かなことはないわけですけども、水の中に入るの。
Well, something similar happened to Martin Luther. He was walking, and the thunder and the lightning were happening simultaneously, and he fell to the ground, thinking he was going to be struck by lightning and die.
同じようなことがルターにも起こったわけです。ルターはその、イカ槌がこう溢れんばかりに送ってくるそのような中にあって、もう自分はダメだ、もう死ぬに違いないと思って彼は地面に落ちたわけです。
He fell on his face, and in a state of panic, he cried out to the patron saint of miners, which was from his hometown. And he said, help me, Saint Anne, and if you do, I'll become a monk.
で、その恐怖の中で慌てふためいたルターは、自分の、ね、そういった町の、ね、聖人であったアンという人物に祈るわけですね。どうぞ聖人アンさん、私を助けてください。もし助けてくださったならば、私は修道僧になります。
And according to Luther's testimony, the storm immediately stopped.
ルターの証しによるならば、その祈りの直後に、その雷が止んだ。
He felt like God had answered his prayer.
彼は神様が彼の祈りを聞いてくださったと考えた。
And so he was compelled to become a monk.
それゆえに彼は修道僧にならなければいけないと考えた。
There's one problem though, and that was his father.
問題一つあったか。それは何かというと、彼のお父さんでした。
What was he going to tell his dad who wanted him to be a lawyer?
法律家になりなさい。弁護士になってほしいと願っていたお父さんに何と言えばいいんでしょう。
Well, he eventually went home and told his father, and his father was terribly disappointed that his son, who was going to be a lawyer, was now going to be a monk in a monastery.
けどもルターは家に行って父親にそのことを告げるわけですね。父親はものすごく落胆したわけです。だってこの国でも最も優秀な弁護士になるかもしれないかった人物が今まさに修道院に行って修道僧になろうとする。
But Luther's fear of God was stronger than his fear of his father, so he entered an Augustinian order of a monastery, and that was significant.
けれどもルターは、ね、自分の父親に対する恐れよりも神に対する恐れの方が強かったがゆえに、彼はそう私修道僧に入ったんですね。
The Augustinian order of the monasteries was the strictest of all orders for monks.
彼が入った修道院というのは、このいろんな修道院がある中でも最も厳しい規則を持っていた修道院です。
I don't know how you translate this. This is what Luther had, what we would call an obsessive compulsive personality. He had to finish what he started. He was extreme in everything that he applied himself to.
日本語で教えていただけますか?
Compulsive. Like you.
何かをやり始めたら、それを終わるまでやめることができないような、そういった性格という特徴を持って出しましたね。それを英語で obsessive compulsive。ね、だそうです。聞こえましたね。
脅迫性障害
っていうようなぐらいの勢いのあるところなんですね。
わかりますか？Was that the accent okay?
What's
it? We'll work on the accent later. Luther was obsessed with trying to be a good monk.
何を言ってるかというと、ルターは良い修道僧になることにもう命をかけてた。
But here was the problem.
問題があった。
No matter how hard he tried and no matter what he did, he never felt good enough and that God was pleased enough with his efforts.
問題は何か。それはルターがどれだけ一生懸命何をやったとしても、彼は一度たりとも神様が良しと言ってくれるぐらい良いことができていると思うことができなかった。
He was so aware of his sin that he would spend hours and hours in the confessional talking to priests about what he felt like he had done wrong and thought wrong.
彼は自分の罪に対してあまりにも繊細だったがゆえに、何時間も何時間も祭司の前で自分の罪を告白し続けたんです。彼が間違ったことを思ってるとか、間違ったことを考えたとか、そういうの。
In fact, he would wear priests out. He would confess for a few hours to one priest. That priest would leave. Another priest would come in, and he would confess more sin than that was on his heart.
彼は懺悔室にこもって、祭司に向かって自分の罪を告白するわけですが、1時間経つと、その最初に入ってた、ね、祭司が次の人と交代するわけですね。でもその交代してきた祭司に向かって、ルターはさらに続けて自分の罪を告白し続けるわけです。
And that's because Luther understood that God demanded righteousness from his creatures.
ルターは神様がご自分の被造物から義を要求しているということをよく分かった。
But he never felt like he did enough, or tried enough, or was holy enough to impress God and meet his standards.
けれどもルターは何をしても、どれだけ頑張っても、神様の義の要求を満たすほど自分が清いものになることができないことを
He would talk about these efforts later in his life.
この自分の努力について彼は生涯の後半でその話をするわけですね。
Sometimes he would lay in the shape of a crucifix and a cross, naked on cold stone grounds in the middle of the winter, to show God how serious he was about trying to please him.
彼は、裸になって、真冬に、 石の床の上に十字架をこうかたどって横たわって、でそうして神様に向かって自分がいかに神様の前に正しいものになりたいのかという、それが真剣なんだということを示そうとしたんです。
He would fast for days and days and days, and the teachers in the monastery would tell him he had to eat or he was going to starve to death.
彼は何日も何日も断食をして、それがあまりにも長く続くゆえに、その修道院にいた教師たちが舞台に向かって、あなた食べなかったら本当に死ぬからって訴えてました。
After his conversion, Luther would say this about his time in the monastery.
彼が救われた後、その修道院での出来事を振り返っているとはこのふうに。
He said, I was indeed a pious monk and kept the rules of my order so strictly that I can say,
彼が言うのは、私は非常に敬虔な修道僧で、ありとあらゆることに非常に熱心にやっていたがゆえに、こういうことを自分について言うことができる。
If ever a monk gained heaven through monkery, through being a monk, it should have been I.
もしこの世界に修道僧としてしなければいけないことをしっかりと全うしたがゆえに天に入ることができる者がいれば、それは私以外にはいない。
All of my brothers in the monastery would testify to this.
それを私のと一緒に修道院にいた他の修道僧たちが認めてくれる。
He says, if I would have remained a monk much longer,
もし私がもしもう少しでも修道僧としてそこに留まったとするならば、
I would have killed or martyred myself with fasting and praying and reading and other good works.
私は間違いなく、断食をしたり聖書を読んだり他の良いと言われることをし続けることによって自分自身を殺していた。
Then he said this. As a monk, I lived an irreproachable life.
彼は言うんです。修道僧として私は一切非の打ちどころのない人物として、
Nevertheless, I knew I was a sinner before God.
それでもなお私は神の前に罪人であることを痛感。
My conscience was restless and I could not depend on God being pleased with my efforts.
私の良心はいつも波立っていて、神様が私を見て喜んでくださっていないのでしょう。
Then these famous words he spoke. Not only did I not love, but I actually hated the righteous God who punishes sinners.
そしてこんな有名な言葉を彼は言ったわけです。それは、私は単に神の義というのを愛していなかっただけではなく、私は実にその神の義を憎んでいた。なぜならそれは私のことを裁くものでした。
If you and I were going to get together in a boardroom with a whiteboard or a chalkboard and invent a religion, I wonder what it would look like.
もし皆さんと私が一緒に会議室にこもって、ね、白板、ホワイトボードの前に立って、そして宗教を作ったとしたらば、どんな宗教を使えると思うんです。
Think about it. If you were going to invent a way to go to heaven, what elements would you put into that plan?
もし皆さんが宗教を作って天国に行く方法っていうのを考えたとするならば、その方法にはどんな事柄が含まれますか？
You might be tempted to do what the Romans and the Greeks did in their mythologies.
ひょっとすると皆さんは、ローマの人たちやまたギリシャの人たちがしたようにさまざまな神話を使うかもしれないですね。
Or join the Muslims or the Buddhists or the Sikhs in their religion.
ひょっとしたらイスラム教徒や仏教徒や、さまざまな宗教の人たちと同じように彼らが使っているような方法を使うかもしれない。
You might be tempted to do what the Gnostics or the Mystics did in their religions.
神秘主義者たちが使うような方法を使うかもしれない。
Or even what the Catholics did with their perversion of the Christian faith.
またひょっとするとカトリック教徒がしてたように福音の真理を曲げたものを生み出すかもしれない。
But none of us would ever do what God did.
でもここにいる私たちどれだけ一生懸命考えたとしても神様が考えたような方法を取ろうとする人はいない。
Every Eastern religion, every Western religion, every ancient religion does the same thing.
東方の宗教も西方の宗教も古代の宗教も今の宗教もありとあらゆる宗教がみんな同じようなことをしています。
They concoct a way where man can be good enough and try hard enough to earn his way to heaven.
それはもし人間が十分良いものであり、良いことを成し続けてさえいれば、何らかの形で天国に行くことができるんだということです。
But no one would ever invent a religion that sounded like this.
でも誰一人としてこんな宗教を作り出した人はいません。
A perfect and holy God demands perfection and holiness from his creatures.
完全な清い神は完全な清さをその被造物に求める。
But all of these men and women are born in sin and in unrighteousness with no ability to obey God and be righteous.
けれどもそのように生まれてくる者たちというのは罪のゆえに汚れていて清さを一切持っていないものであり、不義に置かれているものであるがゆえに自分の力でその清さを得ることができない。
So these men and women need two things.
そのゆえにそこに生まれてくる者たちには二つのことが必要なんです。
The forgiveness and erasure of their past sins。
それは過去の罪に対する、許しとそれからそれを消し去るんですね。
And the addition of righteousness to enter into heaven。
それに完全な義が与えられることがなければ天の御国に入ることができない。
So,Let's have God, who's a triune God, a Trinity, send the second person, the second person of the Trinity, to become a man and live a righteous life and die a sinner's death and rise from the grave to show His mercy toward us.
だから三位一体の神がその第二角で、であるイエス・キリストをこの地上に送ってくださって。完全な生涯を人として生きることによって義を達成し、しかも罪人の死を死んでくださり、そしてそこから復活されてこの救いの方法を挨拶する。
No earthly mind would have ever invented the gospel.
そんな計画をこの地上にいる人間の誰も考えることはできません。
So when I have opportunity to share the gospel with people, I like toAsk them this question.
私が福音をどのように伝えるとき、伝道するときに私はこの質問をよくするんです。
So what do you think it takes for God to accept you into heaven after you die?
どんなことをしたら、何があなたが死んだ後に天国に、あなたを天国に行かせ、神様があなたを天国に受け入れてくれる方法だと思いますか?
You get a variety of answers to that question, but my what I say back to them is a little bit startling, it's surprising to them.
いろんな回答ももちろん返ってくるんです。こうしたらいいとか、あしたらいいとかあるわけですが、私が彼らに伝えることというのは、彼らを大いに驚かせることです。
I tell them, did you know that you have to be perfect to go to heaven?
私が彼らに言うのは、あなたは、あなたが完璧でなければいけない、完全でなければ、天国に入れないと知ってましたか?
That's a shocking thought, isn't it?
それって驚くことじゃないですよ。
You have to not only not have sin, but you have to have perfection for God to accept you into heaven.
単に罪がないってだけじゃいけないんです。完全でなければ神様は皆さんを天国に受け入れてくれないんです。
Does anyone qualify?
誰かその条件を満たす人いますか?
Only one person has ever qualified.
一人だけしかこの条件を満たした人はいないんです。
The God-man, Jesus of Nazareth.
それこそが神であり人であられるナザレのイエスです。
So the great news of the gospel is that on the cross, God treated Jesus as if he had lived our sinful lives.
何よりも素晴らしい知らせというのは、十字架の上にかけられているイエス様を見て、イエス、神様は私たちが生きた人生をこの方が生きたかのように捉えたんです。
So that in heaven,He could treat us as if we had lived Jesus' perfect life.
And so, そして同時に私たちのことを神様が見たときに、イエス様を信じる者たちに関しては、そのイエス様が生きた完全な生涯を私たちが生きたかのように見てください。
This is called the doctrine of imputation.
これが、私たちに対する義の転嫁っていうような教義。
Romans 5 talks about this doctrine.
ローマ人の手紙の5章がそのことを教えています。
God transfers our sin to Christ on the cross and Jesus' righteousness to us through faith.
神様はイエス様の、義を信仰を通して私たちに与えてくださり、そして私たちの罪をイエス様に、与えたという。
So in order for us to be perfect to go to heaven, we have no perfection. So we need Christ's perfection in our spiritual bank account for God to look at us and accept us.
私たちが天に行くために私たちは完璧さを持ってないわけですね。それに私たちの、銀行口座にはお金が一切入ってないわけです。証しなわけです。でもそれに対して神様がイエス様の義を私たちに与えてくださることによって私たちは初めて天の御国に行くことができるような正しさを持つことができるんです。
There's only two religions in the world.
この世界には2つの宗教しか実はありません。
The religion of human achievement, which is every religion outside of Christianity.
一つはキリスト教以外の全ての宗教が訴える人間の努力、成果によってもたらされる宗教。
And the religion of divine accomplishment, which is the gospel, what God has done for us in Christ.
もう一つは福音であり、神様が私たちのためにキリストを通して成してくださった技、つまり神によって達成された祝福です。
I don't know about you, but there's a phrase I've always struggled with as a Christian. It's a phrase I've counseled people through as I've been a pastor.
皆さんがどうかわからないですけど、私には一つの表現がいつも気になっているところがあるんです。
It always has the word enough attached to it.
それには十分っていう言葉がいつもそこについているんです。
You ever said this or thought this? Boy, I don't pray enough for God to accept me.
こんな言葉使ったこと聞いたことありません？私は神様に受け入れられるほど十分に祈っていないかもしれない。
I don't read my Bible enough.
私は聖書を十分に読んでいない。
I don't evangelize enough.
私は十分に伝道してない。
I don't fast enough.
十分に断食してない。
I don't give enough money to the church.
教会に十分に捧げていない。
I don't try hard enough.
私は十分に努力してない。
I don't sacrifice enough.
私は十分に犠牲を捧げていない。
But notice this, in all of those statements, there's this idea that we don't do enough, but it's possible to do enough for God to be pleased with us.
でもそのような考え方の中にある聞けてる何かといったら、もし十分に何かしていないというふうに言ったら、何らかの形で私たちは十分にやって神様を喜ばせることができるって考えてないんですよ。
Can I tell you some bad news and good news?
悪い知らせと良い知らせを皆さんも
知っています。Here's the bad news.
悪い知らせ。
You will never do enough to please God.
皆さんは何をやっても決して神様を喜ばせるような十分なことをできることができません。
No one has ever done enough where God elbowed the angels and said, Did you see that? Finally, someone's done it.
この世界全てを見ても神様が天使にこう肘ついて、ほら皆さんあの人ちゃんとやったじゃないかって言えるような人は誰もいないんです。
But we live like that. We keep thinking, if I did enough, God would finally be pleased with me.
でも私たちはどこかでそんなふうに考えてるわけです。もしもっとこれをしっかりとすることができたら、ひょっとしたら神様は私に私のことを見て喜んでくださるかもしれない。
You ever thought that way?
皆さんそんなふうに考えたことありません？
That's the bad news. You'll never do enough.
でも悪い知らせはこういうことです。皆さんは決して十分に神様を喜ばせるようなことをできないんです。
Here's the good news.God in Christ has done enough to please Him for us and on our account.
よしやすだ。これもです。Can you repeat that again?
Yeah. This, the good news is that God in Christ has done enough to please God because we can never do enough.
私たちが十分にすることができないがゆえに、神様はキリストにあって私たちに十分なことをしてくださった。
With that, open your Bibles to Romans chapter 3.
そのことを考えた上で、ローマ人の手紙の3章を見てください。
We're going to look at this doctrine of sola fide.
ここで、この信仰のみという
Or faith alone.
考えています。
Now, the book of Romans, as Daisuke said, I just finished the book of Romans on Sunday after 5 years of study.
最初に、お話があったように、ローマ書、先週の日曜日に5年かけてようやく終わったわけです。
The fact, over the last 5 years, people identify themselves who've come to the church in the last 5 years as to which chapter they came to the church in.
この5年ほどの間、教会に来る人たちというのは、こういうふうに自分たちのことを話してたんですね。リッチ先生が何章話してた時に私初めて教会に来ました。
A woman came up to me this Sunday with her two children and she said, I wasn't pregnant with either of these children when you started Romans.
ある一人の婦人が私のところにやってきて2人の子供さんがいたわけですけども、その人が私に向かって言うわけです。先生がローマ書始めた時、この2人まだ存在してませんでした。
And I wish I could start over next week, but I'm not going to do that in my church.
願わくば、ね、来週の日曜日からまたローマ書を始めたいんですけども、でもそんなひどいことを教会にしてませんけど。
So chapter 1, after the introduction, Paul says, all of the Gentiles are guilty before God.
一章、パウロがローマ書書いた後に、要は、その中で言ったことというのは、すべての異邦人たちというのは、神様の前に有罪だと。
He says that they suppress the truth in their unrighteous lives, their unrighteous behavior.
彼らは、本来持っているその真理というのを、彼らの不義のゆえに、心の奥底に閉じ込めてしまい、そしてその不義の中で生きているんだと。
So the Gentiles are condemned because they suppress the truth in unrighteousness.
彼らは不義によって真理を阻むことをするので、彼らは、呪われた、有罪なものです。
In chapter 2, he addresses the Jews who looked down on the Gentiles and thought that they were filthy, unacceptable to God.
2章に入ると、パウロはこのユダヤ人たちについて話をする。ユダヤ人たちはそのように真理を不義の中で阻んでいる異邦人たちを見て、あんなひどい人たちないで、彼らは汚れたものだしだって言ったんです。
The Gentiles suppressed the truth and the Jews ignored the truth.
けれども、異邦人たちは真理を阻んだかもしれませんが、ユダヤ人たちは真理を無視してきたんです。
So in chapter 3, he says, everyone's condemned.
それゆえに3章に入ってパウロは全ての人が有罪で呪われたものであるなと言います。
There is none righteous, not even one, Paul says.
パウロは義人はいない、一人もいない。
So in verses 20, then in verses 21 to 31, he describes this doctrine of justification by faith alone.
そして21節のところからパウロはこの、ね、信仰によってのみ与えられる義について話をしています。
It all is summarized in one verse in Romans 3:28.
この真理は一節に凝縮されて要約されています。それが3章の28節です。
Verse 28.
このように書いてあります。人が義と認められるのは立法の行いによるのではなく信仰によるというのが私たちの考えです。
Let that verse settle into your heart. Just read it like you've never heard it before.
今まで一度も聞いたことがないかのように、どうぞ今のこの28節、皆さんお読みください。そしてその真理が皆さんの心にしっかりと沈んでいくことができるように、その奥底に入っていくことができるように考えてください。
Justified is the word for made right or made acceptable to God.
義と認められるという言葉というのは、義とされるのか、神様に受け入れられるという概念です。
This was the truth.That finally unlocked Luther's pursuit of God.
この真理こそが神を追い求めていたルターのその問題の解決であったんです。
He had a teacher named John Stoppitz.
ジョン・ストペッツという先生をルターは持っていました。
And he told Luther when Luther was killing himself with these efforts, he said, "Read the Bible and look to Christ."
その先生はルターに言ったわけです。その葛藤の中で、義を追い求めて苦しんでいるそのルターが葛藤している中にあって、彼が言ったのは、聖書を読んで、キリストに解決を求めなさい。
And Luther was finally set free from his guilty conscience when he understood the doctrine of sola fide.
そして、ルターはついに彼がその信仰のみというその教義を理解したときに、彼自身の持っていた罪のその責めから初めて解放された。
What did Luther want most? He wanted the righteousness of God.
ルターが最も求めていたのは神の義です。
And so back in chapter 1 verse 17, the verse that opened his eyes up was where he understood that the righteousness of God which he was seeking is revealed from, here it is, faith to faith, because right, the righteous shall live by faith. A quotation of Habakkuk 2.
ルターが求めていたその神の義ということを考える中で、ルターがぶつかった箇所というのは一章の17節でした。福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は何です？信仰に始まり、信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きるのですという、ハバクの一章の2章の2を持ってこの言葉が書かれています。
This doctrine of sola fide is what the reformers called the material cause, the main cause of the Reformation.
宗教改革者たちはこの信仰のみという教理こそが、宗教改革の根源であるという
A man you may have heard of, John MacArthur, said this.
MacArthur 先生がこんなふうに言いました。
No doctrine is more important to evangelical theology than the doctrine of justification by faith alone.
信仰によってのみ起こる義人ということ以上に、福音主義のキリスト教会において重要な教義は何？
Luther held to sola fide because he held to sola scriptura.
ルターはこの信仰のみという教理にしがみつくことができたのは、彼自身が御言葉のみという教理をしっかりと理解していたのです。
So just for our time right now, I want to look at a couple of verses here, beginning in verse 27 in Romans 3.
ローマ書の3章の27節から少し見ていきたいと思うんですね。
And we're going to look at two indispensable certaintiesin the doctrine of justification.
決して取り除くことができない確信、信仰のみということを考える上で、決して取り除くことができない2つの確信についてこれを見ていきたいと思います。
First thing Paul's going to tell us is that the means of self-justification or self-atonement is completely excluded. The means of self-atonement is excluded.
自分自身を贖うということというのは決してできないことであるということを申し上げます。
He asks a series of questions in verse 27. Where is the boasting? It is excluded. By what kind of law? Of works? No, but by a law, a principle of faith.
27節でこのふうに彼はいくつかの質問をしながら話を進めていきます。それでは私たちの誇りはどこにあるでしょう？あるでしょう。それはすでに取り除かれました。どういう原理によってでしょうか。行いの原理によってでしょうか。そうではなく、信仰の原理です。
Now these are a series of rhetorical questions that he's asking, assuming that they know the answer because of what he's written.
ここで書かれているこの疑問というのは、決して彼が分からなかったから聞いているわけではなくて、もうすでにみんなが分かっていることを答えさせよう、それを強調しようとして使っているわけですね。
In other words, if God is the justifier, who can brag about pleasing God enough in their own faith, in their own efforts?
もし神様が人を義と認める方であるならば、一体誰が自分の努力によってこんなに素晴らしいことをしたんですと誇ることができるでしょう。
And if you're justified by faith in what God has done, what could you possibly brag about?
もし私たちが義と認められることというのは私たちの努力ではなくて、神様が私たちのためになしてくださったことによって起こることであるならば、一体誰が神の前でこんなすごいんですって手を挙げることができます。
It's not a law or a principle of works by which anyone's saved. It's by the principle, the law of faith, believing something.
人が救われるのは行いの原理、原則によってではなく、人が救われるのは信仰、信じることの原理に基づくんだと。
In other words, we can't take our own effort and pair it, match it with God's effort and think God would be pleased. That's pure Roman Catholicism.
別の言い方をするとこういうふうになります。私たちは神様が私たちのためになしてくださったことと、私たちが神様のためにすることを一緒に混ぜて、何らかの形で私たちが神様の前に認めてもらえるようになるんだというふうに考えるとするならば、それはまさにローマカトリックが教えている信仰の距離なんです。
No one can save themselves. That's verse 27.
27節で言われていることは、誰一人として自分の力で救いを得ることはできない、自分を救うことはできないという。
Now we come to number two in verse 28.
二番目のことが28節に書かれています。
The second certainty of the doctrine of justification.
確信することというのは一体何か。
The means of faith, the principle of faith is exclusive. It's the only way.
信仰による、つまり信仰のみというのは、まさにこの信仰こそが唯一の方法である。
Verse 28 could not be any more clear.
28節はこれ以上はっきりと書くことができないかもしれません。
Man is justified by faith in what God does and not from works of the law or what he can do.
人が義と認められるのは、神様によってなされるその働きを信じる信仰によってのみであって、人間がすることができる立法の行いではないのです。
Now, if you're a Bible student, you're probably asking the question about what does James say regarding the doctrine of faith?
もし皆さんが聖書をしっかりと勉強されているならば、きっとこんな疑問を抱かれるのではないかと思います。一体ヤコブはこの信仰についてどんなことを言っているのか。
James, you can just read this letter, chapter 2, verses 14 to 26, talks about faith and works.
ヤコブ書の2章の14節以降のところで、ヤコブが告げることというのは、
James says, faith without works is dead.
信じる信仰には行いが必要だという話をします。行いのない信仰というのはどんなものです？死んだもの、役に立たないもの。
So, Roman Catholicism doctrine says that that means faith and works have to go together, that your faith saves you and your works save you.
それゆえに、カトリック教会はこういうふうに言います。信仰と行いというのは両方一緒に働かないといけない。信仰も救うし、同時に行いもあなたを救うんだ。
And they say that Paul and James were in opposition to one another on this subject.
彼らは、パウロとヤコブがこのことについて同じ見解を持っていないんだと思う。
But let's think about it another way. Paul and James are fighting two different foes back to back.About the same doctrine.
パウロとヤコブというのは実は同じ敵に対して、ね、背中を合わせて両方に向かって両面に向かって戦いをしているんです。
When James says faith without works is dead, he's dealing with people who think that they can believe what God has said and live any way they want.
ヤコブは行いのない信仰は死んだものだって言ったときに、彼が戦っていた敵というのはどういう人たちかといったら、神様さえ信じていればどんな生き方をしても構いませんよって考えていた人だ。
He's talking about sanctification.
ヤコブが言っているのは聖化ということに関してです。
And Paul is fighting those who think that their works mean everything, that God will be pleased if they do enough works.
反対にパウロが戦っていた相手というのは、何を信じるか以上に何をするのかということが私たちの救いの規範なんだというふうに考えています。
I don't know how this will translate back. James is answering antinomianism and Paul was answering legalism.
ヤコブは無立法主義者たちと戦っていて、パウロは立法主義者たちと戦っています。
Both of those are always temptations in our hearts.
その両方とも常に私たちの心における大きな誘惑であります。
Paul here though is dealing with the legalist who says, I can actually be saved by my efforts alongside Christ's efforts. Paul is saying, I can be saved by my efforts being joined to Christ's efforts.
パウロはここで言っているのは、こう説明されているんですね。私の、信仰というのとその行いというのが横並びになって救われる。
Paul's fighting those who think that they can that their works are actually a partner with Christ's works to save them.
パウロが言っているのはこの彼らの行いというのがキリストによってなされた働きを信じる信仰のパートナーとして一緒に働いて救いをもたらすんだと言っていた人たちと戦った。
He says, no, man is justified by faith in what God did, and that's going to cause a problem with the Jewish mind.
パウロは彼のこと言ったわけですね。その一緒に同じように働かなきゃいけないという行いがなければいけないと言ってきた人たちに対してそうではないと告げるわけですが、その発言というのはユダヤ人たちにとっては大きな疑問を抱かされるものでした。
During the time of Paul's writing to the Romans, the common thinking in Judaism was, if I can obey enough of the laws, God will let me into heaven.
このパウロがローマの手紙を書いていたような時代、当時の時代に生きていたユダヤ人たちの間では、一般的に受け入れられた考え方というのは、もし私が十分に律法を守ってさえいれば、神様に受け入れられると考えていたんです。
Who was the greatest, the two greatest personalities in the Old Testament to the Jew?
旧約聖書の中で、ユダヤ人にとって最も重要だということができるような、2人の人物を挙げるとするなら誰だ？
Abraham and David.
それはアブラハムとダビデです。
So, we're not going to look in chapter 4, but in chapter 4, he shows how Abraham and David were justified by faith and not their works.
それゆえに、パウロは4章で誰を出します？アブラハムとダビデを用いて、今これ見てこうしませんけれども、でも両方とも何で救われたんですか？行いではなくて、信じる信仰によって救われたんだという。
Look at the first three verses of chapter 4.
4章の最初3節見てください。それでは、肉による私たちの父祖アブラハムの場合はどうでしょうか。もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら、彼は誇ることができます。しかし、神の御前ではそうではありません。聖書は何と言っていますか。それでアブラハムは神を信じた。それが彼の義とみなされたとあります。
In the next paragraph, he'll talk about the same thing with David, by the way.
その次の段落では同じことをダビデについて話しているわけですね。
Now, if you were to speak to a Jew then or now, they would tell you that the sign of the covenant is circumcision.
もし皆さんがユダヤ人と今でもまたこの当時でも話をするならば、契約の印って何ですかって言ったら、それは割礼です。
Abraham was actually saved by faith.17 years before he was circumcised.
アブラハムは彼自身が割礼を受ける17年も前に信仰によって救われていたんです。
That's significant, especially here in Paul's argument.
それは非常に重要なことです。特にこのここでパウロが何を言わんとしているかを考える。
Abraham was saved before he was Jewish.
アブラハムはユダヤ人になる前に救われたんです。
He was saved before there was even a father of the nation. He was converted by believing what God said to him.
イスラエルの民の父となる前に、彼はもうすでに信じる信仰によって神の民として救われていた。
Genesis 12 and Genesis 15. He believed God and God credited that belief to him as righteousness.
創世記の12章15章にあるように、アブラハムは神様の約束を信じ、その信仰を見て神様は彼を義と見なされた。
I think one of the greatest threats to our security and salvation is forgetting the doctrine of sola fide.
私たちがこの救いの確信というものを失ってしまう一番大きな原因、誘惑というのは何かというと、それは信仰のみというこの教義を忘れてしまうことです。
Now, the doctrine of sola fide and the doctrine of sola gratia are, they really go hand in glove, they go together.
この信仰のみという教理と、そして恵みのみという教理は、ちょうど手袋と手のような関係で、一緒に動いてるわけですね。
We'll look at this verse in this session and the next, but Ephesians 2, verse 8, For by grace, there's sola gratia, you are saved through faith, there's sola fide.
この後のセッションでも見ますけれども、エペソの手紙の2章の8節で何て書いてありました？あなた方は何ですか？恵みのゆえに、これが恵みのみですね。恵みのゆえに信仰によって救われたんです。
And it's not of yourselves, it's the gift of God. It comes from Him.
それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物なんだと。
Why is that important?
なぜそれが重要なんでしょう？
Because He tells us in the next phrase, becauseIt's not as a result of our works. If so, we could brag about that and boast about that. We would receive the glory for that. Not solely Deo Gloria. And then we would be able to point to ourselves and not to God.
9節にその理由書いてありますね。なんでそれが大事なのかって言ったら、なぜならば、それは行いによるんじゃないんだということです。誰も誇ることがないんです。私がこんなに素晴らしいことをした からなんと素晴らしいでしょう私偉いみたいなそんな誇りを得ることができないなって思う。
This is one of the most difficult things for a person to believe, but it has to be believed.
このことというのは人が信じがたい非常に大きな障害となっていますが、でもこれを信じることがなければ救われることはないんです。
You don't do anything to be saved except believe what God has done.
神様が私たちのためになしてくださったことを信じること以外に私たちは自分の救いに関してできることはない。
By the way, the Catholic Church at the Council of Trent said that anyone who believes in sola fide is anathema. We go to hell.
カトリックのトレントの会議があったわけですけれども、その中でカトリックはこういうことを決めました。それは何かといったら、誰でもソダフィレ、信仰のみということを信じる者はアナセン、わかりますか？呪われ、地獄に行く。
Paul taught the doctrine of sola fide so strongly that he understood what conclusion a person would make in error, possibly.
パウロはこの信仰のみという教義をあまりにもよく理解していたがゆえに、このことをもししっかりと考えていくならば、こういう反論が来るかもしれないということが分かったわけです。
So in chapter, back to Romans, in Romans 6, he asks the question after five chapters of talking about sola fide, he asks the question.
でそれゆえに、1章から5章まで5章もかけてこの信仰のみということを告げ知らせたパウロは6章の冒頭でこんな質問を書くんです。
If it's all of God and none of us, then what shall we say then? Are we to continue in sin so that grace may increase?
パウロ言ったわけです。もし全てのことが神によるもので私たちに一切関係ないとするならばどういうことになりますか？恵みが増し込まれるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。
Verse 2 May it never be.
絶対にそんなことはない。
How shall we who died to sin still live in it?
罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう。
So let's take a minute and be personal and practical.
ちょっと時間を取って個人的に、実践的な話をしましょう。
皆
さん、ペン置いてください。
What do you think?
考えてください。
Do you ever ask yourself questions that include the word enough to understand your standing before God?
皆さんは自分自身のことについて考えるときに、さっき言ってた十分かどうかっていうことを神様との関係の中で考えることあります。思うことあります。
You ever feel like you don't read your Bible enough?
皆さんは十分に聖書を読んでないと思うことあります。
I do.
私はあります。
You ever feel like you don't do enough good?
良いことが十分にできてないなんていうふうに感じることあります。
Do you ever feel like you don't stop enough sin?
罪を十分にやめることがない。
You'll never do enough.
皆さんは
you can't do enough.
決して十分に何かをすることができ
ない。 No man can please or earn God's favor with our works.
私たちの努力によって私たちの行いによって神様から好意を受けることというのは誰一人としてできないんです。
For God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever, here's the faith, believes in him will not perish but have everlasting life.
神は実にその一人を賜ったほどに世を愛された。だから何ですか？そのキリストを何ですか？信じる者が永遠の命を得ると。
If you boil all this down in sola fide, if you really look at the issue, I think it's the error of trying to smuggle our sanctification into our justification.
この信仰のみという距離を考えるときに、このぎゅっとこう要約して論点というのを考えていくならば、私がしようとしていることというのは、私たちの成果の部分を 私たちの義人のところに何とかこう押し込もうとしている、そんなふうに感じます。
All of us are theologians.
私たちはみんな神学者です。
We're just either good ones or bad ones.
私たちは良い神学者か悪い神学者かのどちらです。
And I think one of the places that I've seen really bad theology, even in my own life, is not truly understanding the doctrine of sola fide.
ね、私たちがいろんな、私がいろんなところで見ていくときに、自分自身の生涯を考えたときにも見えることというのは、それは私たちがこの信仰のみという教理に関して非常に悪い神学を持っている。
Are you identifying with Luther who thought I can do enough and finally God will say good job?
皆さんはルターのように一生懸命何か努力して神様に喜ばれることを続けているならば、いつか必ず神様がよくやったって言ってくれると思ってます。
Now, by my reading of Luther, I've never tried hard enough, as hard as Luther did to please God.
ルターの本を読んでいるならば、私が読んでいながら私が思うことでね、私は今まで一度もルターほど努力して神様に喜ばれようといろんなことを務めたことはないと。
Only led an exasperation and frustration.
でも何をしたとしてもそこにもたらされたことというのは苛立ちと、まあ、ストレスしかなかったんです。
Listen, if God has done salvation for us in Christ, that is very good news.
もし神様が私たちのためにこの素晴らしい働きをなしてくださったとするならば、それこそ何よりも素晴らしい良い知らせではないです
か。What does the gospel mean? It means good news.
福音ってどういう意味でしたっけ？それはまさに良い知らせという意味です。
So, it's great to preach the gospel to others to get them saved. Be careful that you don't, be careful that you might neglect preaching the gospel to your own heart to remember you're saved by God and not by your own effort.
私たちが救われてない人たちに向かって福音を述べ伝えることが素晴らしいことですが、どうぞ皆さん自分たちの心にその福音を刻み込むことを忘れないでください。私たちは決して決して自分たちの行いによって救われることはないんです。
Praise God for sola fide.
信仰のみというその教義、私たちは与えてくださった神様を称えずにいられません。
I am so glad it's not up to me.
私の責任ではないことだな、感謝だと思いません。
But without, these are all linked together. Sola Scriptura teaches us about sola fide.
これらすべては全部つながっているわけです。御言葉のみというその教義は、私たちに信仰のみという教義を教えるんです。
And we would never even believe unless God's grace causes us to believe, which is sola gratia.
私たちは信じることさえもできないんです。もし神様の恵みが私たちに信じる信仰を与えてくださらなければ。
Which is what we need to look at in our next session, sola gratia.
そのことを私たちは次のセッションで考えます。
We can say sola fide on every page of the text, but it's good enough for now.
私たちはありた、聖書のありたあらゆる箇所から信仰のみ見ることができますけれども、でも今、少なくともこの時間ではこれで十分。
Let me pray for you.
皆さんのために祈らせてください。
Father, I want to ask your grace on those who struggle thinking that they can please you enough to earn your favor.
神様、私は今ここにいる。自分が十分にできていないがゆえに神様に喜ばれてはいないと考えている一人一人のためになります。
We understand that true faith results in fruit and in works and in righteousness.
私たちは真の信仰が良い実を実らせ義や清さを生み出すことを確かにしています。
But we know that fruit is caused by you.
けれどもその実はあなたによって生み出されることを私たちは知っています。
Father, please deliver any soul who's here. Please deliver them from the burden of thinking that you are judging their salvation based on their own works.
ですからどうぞここにいらっしゃる誤解を持ってあなたが自分たちがどんな良い行いをするのかということによって私たちの信仰救いを図っておられるんだというふうに考える人たちを解放してください。
But just as Staupitz said to Luther, cause us to look at Christ and what He's done for us.
別で私たちルターに教えたように、私もどうぞ御言葉の中からキリストが私のために何をしてくださったのかを見出すことができるように助けてください。
Thank you that you have done all and enough in the gospel of Jesus Christ.
イエス・キリストの福音に基づいてあなたが全てを十分になしてくださったことを心から感謝します。キリストの名によって祈ります。アーメン。